けましておめでとうございます。聖書と福音の時間です。本年も聖書と福音をよろしくお願いいたします。最近は新年の挨拶もメールで済ませる方が多いとか、少し寂しいですよね。手間がかかっても大切に守りたいことってあります。今年一年、本当に大切なものとそうでないものを見極めたいなと思っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。先日、ある国語学者が時代とともに変わってきた日本語についてお話をしてくれました。例えば奈良時代、ハヒフヘホはパピプペポだったというんです。したがってお母さんを表す母はパパだったんですね。これが室町時代になるとファファに変わり、江戸時代に母となったんだそうです。しかし今日私は、時代が変わっても変わることのない永遠の真理、聖書の福音をお伝えしたいと思います。聖書はこう言っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここにはとても大切な三つの真理が伝えられています。第一に、私たちを生かしておられる神がおられるということです。ここで言う神とは、人間が作った神々ではなく、人間をお作りになった方、あなたの作者、あなたのルーツなる方です。最近日本のハイテク企業が特に注目しているものに、自然界の生物があります。これらの生物の仕組みやデザインは究極の合理性を実現しているので、それをモノマネることで実に見事な製品を作ることができるって言うんですね。これをバイオミミクリーって言うんです。バイオっていうのは生物のことです。ミミクリーっていうのはモノマネのことなんですね。例えばシャープが開発したある洗濯機は、消費電力を 15% も落としているのに、洗浄力は 18% もアップするという優れもんです。モーター出力を大きくしないのに、強力な渦巻きを起こすことに成功しているんです。しかしこの洗濯機にはお手本がありました。それはイルカなんですね。イルカは最高時速60キロで泳げるんですが、それに必要な筋肉は7分の1しか持っていません。わずかな筋力で高速を出せるんですね。その秘密は三日月型の尾翼にあると言われています。シャープは洗濯機のプロペラをドルフィンキック仕様にすることで強力な流れを作り出したんです。しかし流れが急だと水の抵抗も大きくなってしまいます。早く泳ぐと、それだけ水の摩擦力も大きくなって、ブレーキがかかって結局相殺されてしまうんですね。イルカはこの問題をどのように解決してるんでしょう。実は高速で泳ぐときには、イルカはお腹の部分が4段腹5段腹になってシワを作っているというのが分かったんです。このシワをそのまま洗濯機のプロペラ面につけると、劇的に摩擦が減るということが分かりました。シャープは特殊な洗濯機プロペラをデザインするために創意工夫を重ねて、ついに完成させたんですね。これは技術者たちの作品であり、知恵の結晶と言っていいでしょう。とするならば、この作品の元々のモデルとなったイルカのデザインも、誰かの創意によって作られたものだと考えるのは当然のことではないでしょうか。神はおられるのです。自然界の作者、命の設計者、あなた個人の作り主はおられます。私たちが頭を下げて礼拝すべきは、この誠の神であるべきなのです。第二に、人はこの誠の神から離れる罪によって死ぬものとなったということです。先ほど読んだ聖書の中に、 罪から来る報酬は死ですとありました。この罪という言葉は、言語では的外れという意味があるのです。本来の目的を外して生きることを聖書は罪と語るのです。ところで昨今、日本のメーカーが振るいません。かつてはものづくりの日本、製造業の日本と胸を張っていた時代がありましたが、今やパナソニックもソニーもシャープも軒並み海外メーカーに押されっぱなしなのです。この凋落の原因って一体何なんでしょうか？ある経済アナリストがこんなことを言ってました。それは企業本来が持っている目的から離れてしまったからだと。パナソニックの創業者松下幸之助さんは、企業の目的とは顧客の満足にある。また顧客の創造にあるというふうに見ていました。そして企業の進むべき道はお客の声の中にあると考えていたというのです。その方針はビデオ戦争の時にはっきり出たというんですね。それは VHS とベータというビデオデッキの企画戦争のことです。天下の松下がビクターの作った VHS とソニーの作ったベータ型のどちらを取るかで主流が決まるのです。それでベータを開発したソニーはなんとか松下に採用してもらおうと働きかけてきました。もともとソニーの森田社長は松下幸之助さんと非常に親しくしていたのです。それで彼は京都にあった幸之助さんの茶室を何度も訪ね、ベータの利点をアピールしていたのです。それで松下はベータ陣営に参加するということがほぼ決まってたんですね。しかし、アメリカ市場の分析結果を見たとき、幸之助氏は考えをガラリと変えたのです。実はアメリカでは、録画番組としてどうしても外すことができないものが2つありました。アメリカンフットボールと野球の試合です。この2つはゲーム時間が長いんですね。特に野球には延長戦というのがあります。延長戦になるといつ終わるかわかりません。そうなると、録画時間が長い VHS が絶対有利になるのです。そのことが分かった瞬間、松下はソニーのベータをバッサリ切ったのです。結果は明らかでした。VHS が生き残り、ベータが滅んだのです。松下には判断基準がありました。企業の目的はお客の満足にある。この目的からずれたら、どんなに優秀な製品であったとしても廃れていくのです。うまくいかなくなるのは、的を外すからなのです。ところで、人生はどうしてままならないのでしょう。人生の目的である神という的から離れているからではありませんか。この神という中心から離れた結果、神の声を聞かなくなってしまった結果、人はついには死と死後に裁きを受けるものとなってしまったのです。第三に、この死後の裁きから私たちを救うために、神は救い主、イエス・キリストを使わせてくださったというメッセージです。今年2013年、NHK の大河ドラマは、八重の桜という番組に変わります。明治を駆け抜けたクリスチャン女性の物語です。ヒロインの山本八重は、後に同志社大学を作った新島女王の夫人になる方です。ところで、この同志社大学ってどこにあるかご存知ですか？京都の御所の真ん前にあるんです。御所っていうのは歴代天皇陛下が住んでおられたところです。いわば京の都の中心なのです。その真正面は究極の一等地ということができるでしょう。そんな場所に仏教の強い京都、この都の真ん中にキリスト教主義の大学が建ったのはなぜでしょう。時の京都府知事顧問山本角馬がクリスチャンになり、新島城の理想に意気投合したからです。この山本角馬の妹が山本八重なのです。ところで彼らは元侍でした。命というのは主君のために捧げるものだと教えられていた彼らは、宇宙の主君、王の王、主の主なる方が 反逆の家来のために命を捨てて十字架にかかってくださったと聞いたとき、ただただその愛の深さに圧倒されるしかなかったのです。どうぞあなたも、この新しい一年をキリストを信じて得られる新しい命でお迎えになってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。